の報道でもないけど、何もかもつまらないと思っている人、いろんな意味で弱い立場に置かれている人がいるし、私たち自身も遅かれ早かれ弱い立場に置かれる時もあります。ではこの人たちはなぜ幸いと言えるでしょうか。かわいそうと言えば分かりやすいけれども、幸いですか。幸いだったらみんなそうなりたいでしょう。ところが貧しい人になりたい人はいますか。手を挙げてください。もうすでに医者とている人がいるかもしれません。ですからなぜでしょうか。いろんな納得しやすい2つの理由があります。1つは、先ほど言ったように20節、弟子たちを見て、つまり弟子たちのような人たちは自由にキリストに従うために貧しくなる人です。これは幸いです。あるいはアシジのフランシスコ、金持ちの家族だったりも全部捨ててキリストに従うため、目的のために自由にする人は幸い。ということは分かりやすい、問題ない、納得納得。もう一つの理由、だから弟子たちを見てというのか、もう一つの理由は、後に言うんですけど、例えば23節、天には大きな報いがある、天には大きな報いがある。これも分かりやすい。この世の中に厳しかった、つらかった人は挽回して天国には逆に恵まれるということは正しいと思います。納得。実はラサロさんの例え話がありましたね。おじいさんで傷だらけで、大金持ちの門前に横たわってた人で、犬が癒すために舐めていた。その人は死んで天国にあげられたで、この人は何も、この人のために何もしてあげなかった大金持ちも死んで地獄に送られた。で、地獄から天国に向かって、アブラハムに向かって、私を助けてくださいって、アブラハムは言った。覚えておいた方がいいです。お前は生きていた時には、たくさんのいいものがあったで、ラサルは何もなかった。だから今は逆です。あなたは苦しんでいかれない。ですからそれは分かります。ただそれには問題があります。分かりますけど、果たして永遠の命があるでしょうか。復活があるでしょうか。死んでからまた命があるかどうか。ということは疑わしいですね。それについて第二の朗読を読んでいただきましょう。一番目は一番最後にします。第二の朗読は1コリント15章16から20まで。1コリント15章16から20まで。
死者の復活。さらに私たちは神の死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、 眠りについた人たちの立つほど並べました。
ありがとうございます。今の朗読されたの直前に15節にはこう書いてあった。あなた方の中にはその教会の人の、ね、信者の中には死者の復活をなどないと言っている。ですからあの教会にも復活はないと思ってた人がいるんです。それに対してパウロが言うんです。キリスト、私たちが復活しなかったならば、それはキリストが復活しなかったからでしょう。キリストが復活したならば、私たちも復活することになっています。ところが私たちは復活しなければキリストも復活しない。キリストが復活しなかったならば、私たちの信仰は虚しいというんです。しかしキリストが復活しました。ですからここでパウロが証明することで、ただ事実を彼が信じていることをはっきりと言うんです。キリストが復活しました。だから私たちも復活しますということを確認する。その理由を、その証明をしない。ただ事実、彼が信じる事実を述べる。ところが、ここには一つの言葉について考えてみる。虚しい。あなたが、キリストが復活しなかったならば、あなた方の信仰は虚しい。本当ですか？どう思いますか？ご自分は。確かに、キリストの死はやっぱり復活、復活がないとキリストの死は分からなくなります。でもね、仮に復活しなかったとしても、あなたはキリストに出会ってキリストのようにキリストと共に生きる。死んだら何もないとしても、今の生き方はあなたにとっては虚しいと思いますか？私は虚しいと思わない。確かにショックですね。私たち復活を信じてるけども、復活がなかったとしても、今キリストに出会ってキリストのようにキリストと共に生きること自体は十分有意義なことです。素晴らしいことです。死んでからの報いがなくてもキリストに愛することができたこと自体は素晴らしいことだと思います。こういうふうに思っている今の日本のたくさんの日本人が多いんですね。死んでから何もないと言っても、今の生き方は、今の人生は虚しいとは言わない。充実している。終わったら全部終わる。いでもその時まで充実している。それは正しい生き方と思います。ですから、報いを期待するのは当然ですけど、報いはなければ、報いを目的と条件にしては虚しいと思います。報いはなければ、もう私が何でもする。そうじゃない。やっぱり人生はこんな、例えば桜の花は命は短い、でも美しい。美しいじゃない。人間もそうですよ。虚しくない。似たようなことですけど、似たような、ちょっと外れるけど、共通点があります。カラマゾフの兄弟の中に出てくる有名な言葉です。神、イヴァン・カラマゾフが神様と話している時のことですが、神が存在しなかったならば、すべてが許されるという言葉です。神がいなかったならば、何もかも許されるというんです。つまり神がいるからみんなしっかりする。これはわかります。でも、そうではないじゃないですか。今の繰り返しでも、今の日本には、神を信じない人、 自分の人生には全然神が存在しないにもかかわらず、何もかもできるかは決してないんですね。武士道だけではなくて、義理人情だけではなくて、たくさんのルールがあるじゃないんですか。交通のルールと、税金を払わなければならない。あれも、あなたは自由に好きなことをすれば刑務所に入るんですよ。ですから神がいなければ全てが許される、そうでもないんです。人間同士のルールがある、それを守らなければならない。ですから全てはこの意味で全てを神にかけるということはあまり好きじゃない私ですね。もちろん分かるでしょう。聖パウロが言うか神の言葉ですね。信仰には不可欠がなければ虚しい。虚しいと言っても無意味ということでもないですね。それぞれ、ところが、これは理論ですけど、ところがキリストが復活しました。だから私たちも復活するということを知っている。ということは、先ほどの言葉、なぜ貧しい人々が幸いであるかというと、天には大きな報いがあるからです。復活がある、永遠の命がある、そこに報いがあるということはあります。ここまで少し考えましょう。あ、今のはパウロの言葉をもう一度、コリント前書15章16から20まで、はい、お願いします。
死者の復活、死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。しかし実際、キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初子となられました。
ありがとうございます。少し考えましょう。では福音のことを続けましょう。ですから今まで言ったのは、貧しい人々は弱い立場の人は幸いである。なぜですか。一つの理由は、自由にそれ貧しくなるから、それがあります。もう一つの理由は、死んでから大きな報いがあるから、これも納得します。でも問題が残るんです。しかし、仕方なく、自由にではなくて仕方なく、今この世でも幸いと言えるか、この質問は難しい。ですから、死んでからのこと、それは分かります。でも、もっと厳しく、仕方なく貧しくなった人は、あるいは貧しい人は、今この世でも、この世にも幸いと言えるでしょうか。この言葉、福音の言葉はそれを含むんですね。死んでからだけでもなくて、今も幸せ。なぜですか。これこそ分かりにくい。自由にするではなくて、仕方なく。そして、それに対しては 第一の朗読のエレミア預言者の言葉はきれい読んでいただきましょう。エレミア17章7から8まで。エレミア預言者の17章7節から8節まで。エレミア預言者17章7から8まで。はい。
主に信頼する人、祝福されよ。主に信頼する人は、主がその人の拠り所となられる。彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが襲うのを見ることなく、その葉は青々としている。干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことをやめない。
はい、ありがとうございます。ですから主に信頼する人は、主に信頼する人は、その人は今も川のほとりに植えられた木になる。きれいな表現ですね。川のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張る木、水路のほとりに根を張る木。暑くなっても、雨がなくても、そのほとりの川の、この川は、言ってみれば愛の川ですね。で、その愛の川の泉は神で、愛である神の川が流れている。で、ある人は神に信頼する人は、自分の木をその水路のほとりに根を張る。それで表には苦しみがあっても、今中から根の中から潤いが入ってきて、表は苦しくてもピンピンしてるんですね。葉っぱが青々になって元気ですね。思い出してみれば、種をまく人が種まきに出かけたという例え話がありましたね。その時には種があるところに道端にあり、他の種は 石だらけで根を下ろすことができない。で、太陽が出ると暑くて焼ける。で、水がないので焼けて枯れてしまう。ところが根を下ろす麦穂、根を下ろすと、表は厚くても焼かれるけど枯れてしまわない。下から土の中から潤いを吸って、中から焼ける、苦しけど枯れてしまわない。似たような話ですね、この川。ですから今神に信頼する人はこういうふうになるんです。その愛から潤いがいて、苦しくても幸い、幸せです。これが分かるには神の価値観が必要です。とイエス・クリストの価値観、神がこう言うんです。神様が主は言うと、イザヤ預言者の、私の道はあなた方の道と異なり、私の考えはあなた方の考えと異なる、と主は言われる。神の考えと私たちの世間の考えとは異なる。神の道と世間の道が 悪い意味の世間というんですね。お金と忠誠しか何もないと、すべてそれをお金と、今の世界ですね、世界戦争と武器と、戦争のための武器とお金、それはすべてだと。その人たちは、その考え方は神の考え方とは違う。もう一つ、イエス・キリストの価値観。イエス・キリストの価値観ははっきりしているんです。簡単明瞭です。不幸は何か。不幸とは何か。不幸は罪です。心を裏切って愛である神から離れること。愛から離れること。この川のほとりから離れること。それは不幸です。そして、幸せとは何ですか？その愛である神に近くなる。そのほとりに根を張る。それは幸せ。ところがここまで言うと反論があるんです。それはすごくいいけども、金持ちでもいいじゃないですか。貧乏でなくてもそれができるんじゃない。その通りですね。その通りです。ただ貧しさと弱い立場はどうして特別にその人たちが幸いかというと、貧しさと弱さを人間を神に近寄らせる、神に近寄らせる。どういう意味で近寄らせるかというと、この二つの意味です。一つは連帯感、連帯感。二番目は感謝、感謝の精神。連帯感というのは、苦しんでる人は苦しんでる人の気持ちが分かる。なかなか助けない。話したことがありますけど、マダ・テレサのあのパンの出来事でした。マダ・テレサが大きな場を持ってカルカッタの貧しい、最も貧しいスラムの家族に訪れて、で8人子供で3日間ぐらいで何も食べてなかったということは、今夜誰かが死ぬだろうという状態だった。でそのお母さんはあのマダ・テレサのパンを見て立ち上がって、目を見張って、ありがとうございます、これで私のこと、家族は少なくとも今夜は誰も死なない、これがなければ誰、ちびっこが誰かが死ぬ。嬉しくなって、途中で表情が変わって、パンを半分にしてどこかへ行って、戻ってきた時にはパンがなかった。パンがなかったんです。すみません、隣の家族が私たちよりも困ってるので、パンの半分を開けちゃった、すみませんと言ったんですね。これですね、連帯感。彼女が苦しい時にはいかに苦しいということを経験してましたね。元気だな、いいでしょ、そのうち苦しい時にいかに苦しいということが分かってます。私たちはそれを経験してなければ理解できない。だからね、彼女は捨てたのでパンの半分を差し上げたんです。私たちは、まあ、ある程度の貧しさを知って、ちょっと、一番の声があって、ですか、お互いにありがとうございます。やっぱり、傘を持っていくとは目が降らないですね。それは、はい、ですから、近寄らない気持ち。例えばうつ病の経験がないんです、私は。だから理解がない。まあ信じるけど理解がない。でもいつかある神父様の、うつ病だったんです。 それと同時に転んで、なんかここで大怪我して入院してたんですね。で、私、目前に行ったら痛いでしょう。すごく痛いという、すごく痛い。でもね、これよりもうつ病の方が痛いよ。と言って、それは私がわからないんですね。経験してないので、でも経験のある人がその気持ちはわかる。私にはわからない。だから頑張ってくださいという仕方にもできなかったんですね。ですから苦しんでる人は苦しんでる人の気持ちがわかって、そして何とかする、助けるんです。で、これは、ですからこの連帯感は愛に近いですね。愛に近寄らせる。パンの半分をあげるために、この連帯感は非常に有意義です。もう一つは感謝の気持ち、感謝の気持ちが強くなる。これについて、私は1週間、10日間ぐらい前に、拘置所の、死刑の執行を待っている人たちに会うんですね。で、この間行って、10日間前に行って、一人のよく本を読む人に、聞いてみた。あの、日曜日、私これについて説教したから、説教するので、なんかアイディアくださいよと。はい、どうなるんですか、ま、というのは、あなたは貧しさの専門家だと言ってですね、彼はあなた、本当に彼より貧しい人は少ないですね、この世の中は少ない。で、彼を考えて、やっぱり感謝の気持ちが清められる。私は逆でしょ。文句の、いや、もちろん気づくのは難しいけれども、何もないときには、何かがいただくときには非常に嬉しい。いっぱい持っているときには、あまり大切にしないそのこと。何もないので、例えば神父様が私たちが話しに来てくださる。それは世間の人は、まあいいですよ、それはいい。私にとっては非常に嬉しい。他に何もないから、ちょっとした優しさを経験すると、非常に嬉しくなります。ところが、これに気づくのは難しい。聖書の言葉で言えば、彼はクリスチャンではないんですよ。聖書をよく知ってるんです。心の目を覚ましておかないと、わからない。私だって彼が言う、最初は判決が、最終的な判決で死刑の時でもすごい沈んで、そしてもう批判的になって、もう文句言ったりしては、これはひどいひどいと。ところが考え直した。ずっとこうするのか、それとも他の道を選ぶのか。やっぱり本を読んで、あるものを利用して生かして感謝しながら生きることにしました。歩けるじゃないですか、目が見えるじゃないですか、食べることが、まずいものですけども、食べることができるじゃないですか。そういうことを、それに気がついて生きていれば、やっぱり貧しさで心の感謝の気持ちが清められると、あの、貧しさの専門家が言いましたので、そうだろうと思います。では、私たちはどうしましょうか。まず自分が弱い立場に置かれるときにはいろいろと、そのときに連帯感と感謝の気持ちで愛の川に近寄りましょう。連帯感と感謝。他に悩んでる人もいる、私よりもその人たちのために祈ること、できるだけ助けること、そして感謝。ないもの、あるもの、すでにあるものを感謝して、生かして、喜んで生きることにしましょう。 そして悩んでいる人に対して助ける、一緒に悩む、一緒に悩む、そして祈る、その人のために祈る、こういうふうにしましょう。もう一度福音、福音を読んでみましょう。ルカ6章17から26まで、ルカ6章17から17から26まで、じゃあ20から26まで、ルカ6章17から17から、
おびただしい病人を癒す。イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またキズスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て全ての人の病気を癒していたからである。幸いとこう。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され、罵られ、お目を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められると、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたので。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは今度は今日の福音について、今日と明日のミサの福音についてご一緒に考えます。ルカ6章27から38まで、ルカ6章27節から38節まで、はい、
敵を愛しなさい。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あ なた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から繰り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人には良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方のことなる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深い方である。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな、人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくしてところに入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。
ありがとうございます。悪いけど熱くなっちゃったと思います。もうちょっと開けてください。すみません、人が多いのでちょっと危ないから。はい、ありがとうございます。ではこれはもう何回も出てきたテーマですけども、まとまった形になりますので、反省するためにはいい行為だと思います。黙想するためにもこれをゆっくりと読みながら反省して、私が神様と話しながらこれを読むのが大丈夫でしょう。意地悪いね。狙ってる。ではここの昔は結局イエス・キリストが言った愛し合いなさい。これは私も起きてである。愛するということは次のようなことです。これだけではないけれども、愛するということは具体的にはこれとこれと、これは愛する、こういうふうに愛し合いなさい。そして、聞こえますね。十分です。このままにしましょう。で、まず27節。敵を愛し、敵を愛しなさい。実はその前にやったことです。旧約聖書にはこう書いてある。隣人を愛し、敵を憎めと書いてある。しかし私は言っておく。敵を愛しなさい。こういうことは絶対の、全部の文章はこれです。旧約聖書には、隣人を愛し、敵を憎め。しかし私は言っておく。 敵を愛しなさい。では隣人とは隣人を愛しなさい。敵とは隣人と敵とは何ですか。隣人は二つの解釈があります。一つはあの当時のユダヤ人が持っていた考え方です。で今の日本にもたくさんの人がこう思うと思います。隣人というのは近くにいる人ですという説もありますね。でどういう意味で近くにいるかというと、空間的だけではなくて血族の意味で、血族の意味で同じ家族、あるいは同じ国、これはポイントですね。あの当時のユダヤ人にとっては隣人はユダヤ人だけです。外国人と違法人は隣人ではない。それに対してイエス・キリストは、隣人は良いサマリア人の例え話は、それは隣人、困っていてあなたを必要としている人です。小さなことでも大きなことでも広い意味で縁があって、であなたを必要としている人です。場合によって電車であなたの席を必要としているおばあちゃんで、そのおばあちゃんの死に席を譲るのは隣人、愛というんです。ところが行いだけではなくて心を込めて感謝しながら喜んで大切にする。心を込めて感謝しながら喜んで、面倒くさそうにボーボー言いながら喜んで、そのためにマルタとマリアの出来事を思い出しましょう。あの二人の姉妹でイエス・キリストと弟子たちが彼らの大きなお家に入って、そこでいっぱい食いだめして、それから仕事に出かけていたんですね。である日はマリアは足元に座って話に聞いていたんです、他の弟子たちと一緒に。一方マルタは、お姉さんかな、マルタは一生懸命に働いておもてなししていたんです。で途中でマルタはイエス様に、先生、私の妹に何か言ってくださいよ、私一人で話して働いている彼女は何もしてないので何か言ってください。それを聞いたイエス様は逆にマルタに向かって注意します。もちろん後でマリアに言ったんですよ、まず助けて手伝って、それから二人で座って、でもその時には愛とは何かと説明しようと思ってたので、確認しようと思ってたので、文句言ったあのマルタに、マルタ、マルタ、あなたは一番大切なことを忘れています。何だったでしょうか。愛するということは一番大切なことです。愛し合いなさい。それをあなたは今忘れて、なぜ愛が今足りないかというと、あなたは文句言ったからですね。文句言った、なぜ文句言ったんでしょうか。それは喜んでやってなかったからでしょう。喜んでしてたならば文句言わないですね。あ、私も一分も早くその座ってその話も聞きたい、イエス様の雰囲気がいいし、みんなの雰囲気がいいからいいな、喜んでしてればならば文句言わなかったでしょう。で、なぜ喜んでしてなかったかというと、その時には今は愛が足りないからです。愛があれば文句言わない、愛があれば喜んでする、喜んですれば文句言わない。だから一番大切なことを、感謝、心を込めて感謝しながら喜んでする、 ということは愛ですね。ですから隣人はあなたを必要としている人は広い意味でただの挨拶をしてほしい、あるいは微笑みを見たいほしい、あるいは自分の話を聞いてほしいと、いろんな意味で、あるいはおにぎりくださいと、いろんな意味であなたを必要としている、その人は隣人です。でその人のためにできるだけのことをするのは隣人愛ということです。ですから愛するということは親切にする。そしてその人のために祈る。で、この敵、ちょっと、混ざっています。敵というのは、日本語と同じ悪いことをする、自分に悪いことをする。そしてもう一つの意味は、外国人、隣人ではない人は敵。その意味では、隣人ではない人は敵と言われています。イエス様は敵を愛する、敵であなたを、ですから外国人、あなたをいじめている敵を許しなさい、そしてその人のために祈りなさい。許すことができなければ、心から許すことができなければ、その人のために復讐を企まないで、間接的な復讐もしないで、つまり間接的な復讐とは、その人の失敗と不幸を望むこと、喜ぶこと、それは結局は復讐ですね。それをしないで、その人を許すことができなければ、祈りなさい。その人の祝福を祈りなさい。敵を愛し、今度29節、29節、あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも受けなさい。これについていつか説明して、私の説明したと思いますけれども、2つの意味でありますけども、1つは善を持って悪に打ち勝つということです。善を持って悪に打ち勝つ、悪を持って祝福する、復讐するということではなくて、善を持って悪に打ち勝つ。難しい。マハトマ・ガンジ、インドのマハトマ・ガンジはこれを知ってましたね。打たれても、ひどいことされても、返さない。で、いつかこの人は私たちの態度を見て反省してくれるでしょう。復讐すれば、復讐が復讐を呼ぶんですね。で、ますます復讐の行ったり来たりして、で、結局戦争ばっかりになる。それによってそのことを打ち切るんですよ。で、復讐し善を持って悪に打ち勝つ。これは大変ですけど、この意味ですね。もう一つの意味があります。この方、もう一方の方を向けなさい。あなたを誰かが悪いことをする、で右の方を打ったということになる。非常に痛かった。ですでもその人は謝りに来るんです。ごめんなさい、もう一度受け入れてください、友達になってください、あるいは夫婦になってくださいと頼む。でもあなたはもう二度と打たれたくないので、ごめんしない、もうさようなら、あなたはまだするのではないかと心配しているので、痛かったからもうさようならと言いたいでしょう。そうしないで、 その時にはもう一度信じて、もう一度許してください。許してください。そうすれば多分左の方も打たれるかもしれない。それを覚悟した上でなお許しなさい。ですからもう一度信じて、もう一度受け入れるということは左の方を向けるということです。また打たれるかもしれません。ところがそうするといつまでそんなことしなければならないんです。もう痛いよ、もう何度も右も左もボンボンボンボンやめる。どうしましょうか。それについて他のところのイエスも豚に真珠を出すなという言葉もありますね。この言葉と一緒に今の言葉、法の言葉と豚の一緒に考えた方がいいと思います。両方ともいろんな説明があります。いろんな説もあるけども、この説もこれから言うことも正しいと思います。他のあるでしょうけど、要するに豚に真珠、真珠というのはあなたの信頼感、あなたの心、あなたの信用、それは豚には出してはいけない。豚とは誰かというと、豚は汚れた動物とされていましたね。豚には二つの側面があります。一つは悪人でずるい人で、あなたをわざわざ騙そうとしている人、それは豚。いますね。いますね。いろんな理由であなたを盗みたいからね、あなた、その人から離れなさいと言います。その人には自分の信頼感をあげないで、真珠を出さない。もう一つの豚の質があります。それは悪意ではないけれども、調子のいい人、甘えん坊、ずるい、あれ、ずるいというよりも甘えん坊、スポイルされている人、許されるとわかっているので、どんどんどんどん悪いことをする。あとでごめんねと言えば許されるに慣れてるので、もうそれはずるい。それも豚の中に入りますね。その二つの種類の豚のような態度であなたに来る人に餌を出すと、あなたの信頼感を出すと、踏み潰すんですね。猫に交番になる。大切にしてくれない、もったいない、あなたの心、あなたの心。しかもその人それを踏んだ上、あなたを噛みつく、傷をつけるよ。危ないよ、このような人たちは危ない。さらにその真珠は豚のためにはいい餌ではない。お腹を壊す。つまりあなたの優しさはその人をますます悪くすることになる。スポイルするからますます悪くなる。ですからそのような人から離れなさい。ただ誰が ですからこの2番目の種類は難しいですね。甘えん坊、どの程度の甘えん坊、ある程度は許でも許しすぎると相手のためになる。だからピシャッとした方がいい。いつすればいいのか。この人はただ意志の弱い人なのか、それともずるいなのか、個別しにくい時もありますね。それは自分で考えなければならない、決めなければならない。はい、続けます。これだけ。 で31から33まで人にしてもらいたいと思うことを一人もしない。これはゴールデンルールと言われていましたね。これイエス・キリストのオリジナルな文書ではない、ヒレンという大先生の有名な言葉だ。人からしてもらいたいことを人にしなさい、人からしてもらいたくないことを人にしないようにと。これはでもこれによく日本語で使われる相手の立場からも物事を考えるということも付け加えた方がいい。というのはこのゴールデンルールは素晴らしいことですけど、厳密に言えば自己中心になり得るかもしれません。自分の好みを基準にする危険性があります。露骨に言えば、私は納豆が好きだから誕生日の時に誰かが納豆を送って友達から納豆をいただきたいとします。ところが友達の他の友達の誕生日ですから、私がしてもらいたいことをその人にあげる、その人に納豆をあげる。ところがこの人は納豆が嫌いということもあり、自分の好みを中心にすると危ない時もあります。だから相手の立場になって、相手の立場からもこのことを考えたと付け加えた方がいいと思います。それから32節、自分を愛してくれる人を愛したところで、ですから愛してくれる人に対してはすごく優しい。これはちょっと時間がない、ナルシシスモですね。ナルシシスモ、つまりナルシストは下から褒めてくれる人に対しては非常に優しい、受け入れてくれて褒めてくれて尊敬してくれる人に対しては極めて優しいけれども、対等な立場を取る人にとしては、あるいは上に立った人に対しては恐ろしく厳しい、蹴っ飛ばす。これはナルシストの、この人はこういうことで、ね、愛してくれる人に対しては愛するんです。ナルシストに、ナルシスムについて一言付け加えますけど、ナルキーソス物語がありますね。ご存知の神話、神話ある美男子でナルキーソスと、ね、池の近くに住んでいた。で近所の女の子たちも彼に憧れてプロポーズするけども、彼はみんなことがある、私はこれで十分幸せ、池の底に素晴らしい美男子がこちらに向かっていた、それに惚れてしまった、じっとそれを見つめていた。女性たちが断られたので頭に来て、エコという神様の、女性の神様のところに行って、神様、私たちの女性の味方になってください、あの生意気なナルキーソスはこんなことやってるんですよ。そうですか、様子を見てきます、様子を見てくると言って、あの湖のところに行って、ところがあのナルキーソスの美しいナルキーソスを見ると、彼女も惚れて一目惚れでプロポーズするけど、彼は依然として断る、私はこれで十分幸せ。で彼女は怒って、お前はそれに、というのは誰もいなかったですね、それは自分自身の姿だったんです。池の水が鏡になって結局自分自身を愛していたんです。これはナルシシスモです。誰かを愛してるつもりだったが、結局は愛してたのは自分自身だけだった。ただそれには気づかなかっただけです。これはナルシスモですね。誰かを愛する人のつもりですけど、愛してるのは自分自身だけです。で神話に戻ります。栄子様が怒って、お前は自分の姿を見つめるのはそんなに嬉しいから、よし、 水性というの、あの、お花になりなさい。ナルキスス、ナルキスというですね、ナルシス、ナルシスになりなさい。で、彼はナルシスになって、で、自分の姿を見て落ちて溺れて死んだという物語です。では私たちはナルシストです。誰だってナルシストですよ。ナルシストであることは必要だと思います。ある程度ナルシストでなければ生きていられないと思います。ところが何もかも程度の問題ですね。例で言えば熱があるという表現もあります。熱があるというのは誰だって熱があるんですよ。ここに熱のない人がいれば危ない、すごく危ない、必要ですよ。ところが平均として37度に以降だったら、その時初めて熱があるというんです。病気ですね。その以下だったら熱があっても言わない。ナルシストもそうですよ。誰だってナルシストですよ、多かれ少なかれ。でも37度を超えると初めてナルシストとなる。私たちはある部分には38度にいてる、40度までいてるかもしれません。ナルシストの一つのところ、もう一つの、先ほど言ったように上から見るんですね。下から褒めてくれる人をかわいいかわいい、その他の人たちの言葉、あるいはもう一つ、自分のものだと思っている人を大切にして、自分の友達、自分の仲間、自分の、ところが自分から離れて他の仲間に行く人を切り捨てる。ひどい。自分のものである限り大切にする。ですからその人を愛するじゃなくて、私の、ですから恋人を愛するじゃなくて、私の恋人、私の彼女。これに対して逆のことがありますけれども、ベストの作という作品、アベル・カミューの作品にグラン・グランという方が出てきます。貧しい、まあ、仕事してるけど貧しい人で、ね、結婚した若い女性と、その女性は貧乏で字も読めなかった、読めなかった。そして子供はまだいなかったけれども、彼は将来の家族のために有名になりたかったんです。で本を書く、書説を書く。でも下手くそで、そして完璧主義者で、一番最後の最初の信号からこう出て、しか書けないんですね。また直す、また直す、また直す、いつも同じことをやってるんですね。で彼女は毎晩毎晩仕事終わって、貧しいものを食べてから狭いところに座ってちょっと家事して、あとはすることはない。彼が本を書いている、彼女はラジオも何もないので、でいつか彼女は手紙を残して家でしたんです。あなたを嫌いになったことではない、他の人と好きになったことでもない、ただ疲れました、しかし非常に疲れました、さようならと言っちゃうんですね。でどこにいるのかわかんない。で数年経ってからクリスマスになって、で彼が偶然に彼女のアドレスを手に入れたんですね。でクリスマスカードを書きます。ところが書いてる時に泣き出すんですよ。で友達はどうしたのか、どうしたの、いや書きたいけど書けない、書けない、私彼女に言いたいのは、君は幸せになりなさいよ、私を忘れて、私は大丈夫で元気ですから、君は思い切って幸せになりなさいと書きたいんです。だって彼女を知ってるんです。後ろめたさがあるでしょう。私はかわいそうと思って彼女を思い切って幸せになれないでしょう。だからそうしたいんです。私のつまり彼が私の彼女ではなくて彼女を愛していたんです。私のものでなくても幸せになってほしい。で彼は書いたのは、 結局クリスマスおめでとうございます、それだけ。確かに彼女がそれを言って彼が言いたかったことは分かったでしょうけれども、これです、これはナルシストではない、ナルシストはこれはできない。では時間になりました。もうちょっとこれについて来週考えたいと思います。少し考えましょう。それでは、アベマリアを唱えてください。